The Word Today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
あなたは将来に対して悲観的になるほどに全く疲れ切ってしまったことがありますか？これ以上はもう無理と感じたことがありますか？そのような人たちにイエスからの素晴らしい語りかけがあります。マタイの福音書11章28節から30節です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。今回はイエスが与えてくださる休みについて考えましょう。私たちの肉体は疲れます。その良い例を話しましょう。私は数週間前にカナダ人の妻のコニーと息子たちと一緒に親戚を訪ねてカナダに行きました。そこで私たちは甥や姪たちとタッチフットボールの試合をしました。私は若くて元気がよく運動の得意な甥のステファンをガードする担当に選ばれました。私は彼をガードしようとするのですが、彼にタッチしようと近づくたびに彼はするりと身をかわして私から離れるので、どうしても彼にタッチできませんでした。彼は20代で、私は40代ですから、私は自分の年を自覚せざるを得ませんでした。私たちは年を取りますし、いつかは死ぬ存在です。私も早く走れた頃がありましたが、今は中年で贅肉がついてきています。休みたいというのが、試合後の私の願いでした。そして体を休めました。神の創造の御業が記されている創世記に、神は肉体を休ませる必要のないお方なのに、神ご自身が休まれたと書かれています。神は6日間で全宇宙を作られた後、疲れておられたからではなく、休まれて被造物の栄光と美しさを味わわれました。神は私たちに手本を示されました。神は私たちを休息が必要な存在として作られました。妻と私は車でカナダに行くとき、大抵音楽やオーディオブックの CD を聴きながら行きます。これはとても楽しいときです。とても面白い本を何冊か聞きました。今回は昔の西部の話でした。アメリカの東海岸から西海岸へ領土を拡大し、人々の西部への移住が進んだカウボーイやテキサスレンジャーズの時代です。このオーディオブックの中に、中部から西海岸へ行くオレゴントレイルの話がありました。1250キロもある非常に困難な道でした。距離が長いだけではなく、ロッキー山脈を越えるという険しい道でした。1800年代の人々、特に1840年から1870年の間に、何千何万人もの人々がこのオレゴントレイルを越えました。この旅の途中で多くの人々が亡くなりました。平均すると1キロごとに2人が亡くなったそうです。大変困難な道で荷車を引きつつの5ヶ月から6ヶ月かかる旅だったそうです。何としても西部へ行きたいとの思いから、身の回り品を乗せた荷車を引いたり、手押し車を押したりして、何ヶ月もかかって1000キロ以上の道のりを旅したのです。信じられないことです。どうしてそれほどの苦労をしてまで旅をしたのでしょうか。一つにはある意味、良い生活をしたかったからです。1800年代のアメリカ西海岸は、ゴールドラッシュがあり、人々はお金持ちになりたくて すべてをかけて成功を夢見て西へ向かう旅をしたのです。彼らはまた安全を求め、自分の土地を得ることを求めていました。アメリカは広大な土地を開拓し、それを分割し、人々が入植できるようにしました。そこに家を建て、少なくとも5年間住めば160エーカーの土地を自分のものにできました。そのような理由から大勢の人々が西部に押し寄せたのです。より良い生活、休息と安心のある生活を求めていました。多くの人々は安心と安息の生活を見出すことができませんでした。けれども聖書が与える安息はそのようなものではありません。イエスは、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと言われました。これは私たちに富や財産を与えるという意味ではありません。イエスが私たちに与えたいのは霊的な平安です。私たちがイエスを知り、永遠の安心を知ることによって、私たちに心の安らぎを与えることを願っておられます。主は私たちにそれ以外の祝福も与えてくださるでしょうが、クリスチャンになれば豊かになるという保証はなされてはいません。神はそのような約束をしておられません。イエスは、私の首輝きを追いなさいと言われています。この御言葉からロッキー山脈を越えて荷車を引いていった西部への旅にも思いを馳せることができます。調子の良い日には5キロくらい進めました。どこへ行くにも時間がかかり、そのためには大変な労力が必要でした。イエスの話しておられる首輝きは働きのことです。イエスと結ばれて、イエスと一緒に追う重荷です。少し話は異なりますが、クリスチャンは釣り合わない首輝きを追ってはならないという警告がなされています。コリント人への手紙第2でパウロが言っています。クリスチャンは不信者と結婚するという釣り合わない首輝きを追ってはいけません。これはクリスチャンが将来伴侶になろうとする人をキリストに導くことを妨げるものではありません。それはもちろん良いことです。けれども私たちは同じ思いで一緒に働くことができるかどうかを考えなければなりません。イエスが語っておられる首輝きとは、イエスの首輝きを追うとはどういう意味でしょうか。一つは、私たちはキリストの名前を受けていることです。それを他の人から軽蔑されたり、あざけられたりすることを意味します。またイエスの弟子であるという重荷もあります。これは都合が良くなくても信仰を学び実践することを意味します。また聖霊が主について語ることを求めておられるときに、大変であっても証しをすることも含まれます。私たちにはこのような責任があります。これらはキリストの首輝きを追うことの一部です。イエスは、私は心優しくへりくだっていると言われていることに目を留めてください。イエスの弟子であるように、イエスと結ばれているようにとイエスは招いておられますが、これはイエスが奴隷の監督のように私たちを支配するためではありません。イエスは罪の奴隷の状態から解放してくださるお方です。これはとても大切です。イエスは私たちにもっと重荷を負わせようとしておられるのではなく、重荷を負ってくださるのです。ヘブル人への手紙にイエスが私たちから大きな重荷を取り除いてくださったと書いてあります。ヘブル人への手紙2章14節と15節です。そこで子たちは皆血と肉と思っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて 奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。確かにイエスは人の首輝きを割れました。何の束縛もなく全く自由な神であるお方が人間という限界の中にご自分を置かれました。イエスは私たちの重荷を負うために人の体を取られました。イエスの招きの意味が分かったことと思います。私たちがイエスと結ばれることで私たちは主の弟子となり弟子であることの重荷を負います。その結果イエスは私たちが負うことのできない重荷を負ってくださいます。死という重荷で人は押し潰されないばかりです。それを日々感じていることでしょう。だから私たちはイエスの死に預かるバプテスマを受けました。聖書は言います。もし私たちがキリストと共に死んだのであればキリストと共に生きることにもなる。この御言葉は人の心に平安を与えます。これはイエスが語っておられる魂の安らぎです。これが分かれば私の首輝きは負いやすく私の荷は軽いというイエスの語られた言葉の意味が分かるでしょう。世は私たちにプレッシャーを与えるでしょう。私たちに重荷を負わせるでしょう。けれどもキリストがその重荷を共に負ってくださいます。最終的に自分の死という最も重い重荷も、疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。このイエスの言葉の素晴らしさを理解していただけたことと思います。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。